からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、京都生まれの美しさ幼児屋、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この番組生放送、金曜日の夕方5時からお届けしているんですけれども、まあ再放送は、明日土曜日6時30分だったでしょうか、お送りするわけですが、7月、まあ、梅雨寒、今年は雨、京都ではあまり降らないなというそんな印象なんですが、梅雨真っただ中、皆様いかがお過ごしでしょうか。今回は漆の一歩、漆の魅力とは、そんなテーマでお届けします。お越しいただきましたのは株式会社堤朝吉漆店専務取締役堤拓也さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、まあ、7月といえばもうこのラジオカフェのスタジオから、祇園祭りの剣と、提灯見えてますけれども、
そうですね、
どうでしょうか、この堤朝吉漆店、何か祇園祭りの山鉾のご近所っていうかご町内と伺いましたが、
うちの工場
のどのあたりにあるんですか。
はい、うちの工場は烏丸高辻に仏光寺さんってお寺があるんですけど、
結構大きいですよね。
は
い、
あそこの南あたりでずっとやってるんですけども、
はい、
宝生山っていう一番南側にある山がちょうど一本道を挟んで西側にありますね。
一本道を挟んで西側、
はい、
はい、そうですか。あの宝生山って結構ポツンとあるっていう印象なんですけど、あれまだあったみたいな、
そうですね、
そんな感じですけれども、はい、皆さん本当に、ご町内になるっていう感じですか。
ご町内になるんじゃないですかね。一本本当に細い道を挟んで横なので、
きっとそうですね、
はい
はい、そうすると堤さんは山や鉾を引かれたっていうご経験ってあるんでしょうか。
仕事の関係で観光ぼこを2回ぐらい引かさせていただいたことがあります。
観光ぼこ、
はい、
観光ぼこといえば市場通りで、まあ、
はい、
室町あたりでしょうか、町会所が割合目立つところに、烏丸通りからちょっと西に行った北側に町会所があると思うんですけど、はい、大きい、
そうですね、
ぼこですよね、はい、それは本番で引かれたんですか。
そうですね、本番何年前でしょうか、もう結構前ですけど2回ぐらい引いてますね、
はい、本当に引かれたんですか。綱を
引くと、はい、引いてます、
ね、引き手になったという、
引き手ですね、はい、
そうですか。結構試し引きは私はい、南観音山とか観光ぼこ、
薙
刀ぼこ、いろいろ試してみたんですけど、はい、結構自分が引いてるなっていう感じしますよね、
はい、そうですね、後半はかなり引かないと皆さんバテてくるので、
はい
はい、かなりしんどいイメージがありますね。
見てる方はみんなそんな大して力入れてないだろうっていう見た目だと思うんですけれども、
はい、
実は結構一人一人の力がこう大切なんだっていう感じですよね。
で案外上りになってたり道もこう斜めになってるというか、
ありますよね、
なってるので、あとお池からまた下がってくる時も結構な下りなんで、
はい、
今度逆にスピードを止めてるんですね後ろで、
はい、
それも結構大変です。後ろの方が大変です。
普通歩いてると気づかない、はい、そういう勾配っていうか、
そうです、ね、
結構そういうああいう大きい重たいものを引くと、
はい、
まあ、本当に重力というかあれで転がったりとか引かなければならなかったりという、うん、いろいろ面白いことがいっぱいあるの で、ね、ぜひ皆さんも 試してみてもいかがでしょうかという感じですが、やっぱり今だいぶこうにぎわってる感じですか。今日はまだ12日ですけれども、ね、
はい、もう車も大渋滞してましたし。
あ、そうなんですか、はい、まあこれ大変ですよね、これから。
そうですね、
はい、まあ、仕事にもなかなか何か影響が出るっていう気はいたしますけれども、まあ
1年に1回の
お祭りということですね、はい、さあこの堤朝吉漆店なんですけれども、
はい、
漆器店というのは、まあ、例えば旅に出たりとか、それから、輪島には漆の輪島塗りがあるなとか、こうそういう、 こう塗り物としての漆器という形で私たちは目にするんですけれども、はい、漆屋さんって私初めて、はい、知ったんですか。
そうですよね、
そういう仕事あるんですね。
そういう仕事があるんですね、
はい、一体どういう仕事なんですか。はい、
そうですね、まあ、漆ってよ皆さんご存知のように木の樹液ってなんとなくイメージあると思うんですけど、
漆という、まあ、かぶれるぞ、はい、という木がありますよね、はい、
で、まあ、その木の樹液を塗料として使えるようにしてるんですけど、まあ、その木の樹液なんでみんなバラバラの性質を持ってるんですけど、その
一本一本違う、はい、
みんな違います。育った環境も違うし、
みんな違う、
取る方の、
はい、
漆を取る方を漆書くっていうんですけど、はい、書いた方の書き方、取る時期でも全部変わってきて、はい、でそのそれぞれの漆の特徴を生かしてあげて、いろんな艶とか粘さとか乾きっていったものを作り出していくっていうのが仕事ですね。あと色を混ぜた色を作ったりとか、
はい、漆屋さんの仕事は、
はい、
そういう仕事。
そうですね、
その、まあ、その段階で言うと、
はい、
その書き手が樹液を漆の樹液を取るという仕事、
はい、
そして漆屋さんがその樹液を集めてきて、
はい、
そしてこう段階としては何ていう段階になるんですか。
まず樹液、そうですね、全体を精製になるんですけど、
はい、
樹液をもういろんな木のカスとか入ってますんで。
わかりました、はい、さあ、詳しいことは後ほど伺うんですけれども、はい、まあ、そういう書き手があり、そういう漆を精製するお仕事があり、
はい、
そしてその後にそういう漆器屋さんというか、
この塗り手の方が、主の方がおられます。
はい、あ、主っていうんですか、はい、塗り手は、
はい、
はい、
で、こういう漆器の表に絵が金で描いてあったり、いろいろこう豪華な装飾されてるものもあると思うんですけど、
いろいろありますよね、はい、季節の例えばもみじが描かれていたり、
はい
はい、お正月ならお正月らしい何かおめでたい文様が描かれていたりと、はい、金ってやっぱりよく使われますか。
そうですね、そういったもので絵を描く方が蒔絵師っていう方がおられて、
は
い、
また主とは別
におられます。
はい、
でまた磨きだけを専門にされているロイロ師っていう方もおられますし。
何を磨くんですか。
漆っていうのは塗料であり硬い樹脂でもあるので、磨くと艶が上がるんですね。でこう漆器自体を磨くんです。そうすると艶がどんどん上がるんです。
あ、そうなんですか、
はい、
そうすると順番としては書き手、
はい、
漆屋さん、
はい、
それから主、
はい、
蒔絵師、
はい、
磨き屋さん。
磨き屋さんは主の後ですね。だから磨いて仕上げる方とか、こう分かれていく感じにもなりますし、磨いてから蒔絵っていうのもありますし、
お、段階、はい、段階にそれぞれスペシャリストが、どういう製品を求めるかによって、はい、そういう工程がややこうそれがないものもあるし、
はい、
はい、
そうなんです。それぞれ、まあ、木も最初生地を作られる生地師の方がいて、で主の方は生地師から生地を買って、で塗られて、で今度それに加色をされる蒔絵師やロイロ師の方のところに行く。
ロイロ師ってちなみにどんな字書くんですか。
ロイロって口二つみたいなやつ。
口二つみたいなやつ皆さん後でちょっとゆっくり調べてみたいと思うんですけれども、はい、まあ、漆って言いますと、大体その漆器になるまでというのがややイメージできたかなという今段階ですけれども、はい、 漆ってまあピクニックに行ったりとか、
はい、
山歩きしたりとかそういう時に漆の葉っぱ気ぃつけやとか、
はいはい、
かぶれるよっていう、はい、知らずに触ってあかぶれたみたいなこともあるかなって思うんですけども、
はい、
その漆の木でしょうか。
そうですね、それは山漆とか
山
漆スター漆とか、はい、ハゼの木とか一般に山に生えているものはそういった種類になって、
はい、
で樹液として取られている漆の木っていうのはすごく弱い木なんですよ。で他の植物と競争すると負けちゃうぐらい弱くて、なんで自生で生えてる漆の樹液が取れるっていうのはなくて、山漆、はい、山漆とかツタ漆っていうのはああいう山の中に生えてて、で大体皆さんがかぶれてるのはそういう、もちろん漆の木もかぶれるんですけど、
まあ、自生している、はい、まあ、漆科の樹木ということで、はい、
そうです、そうです。
漆を樹液を取る漆の木ではないと。
ないです、ね、
そうすると植林というか、はい、わざわざ作らないと無理なんですか。
はい、もう縄文の頃から人は自分たちのこう生活している、
縄文時代、
はい、もう自分たちの住んでいる自分たちの生活圏から一番近いところへんにまず漆の木を植えてっていうことをされてたみたいです。
まあ、それはこう自然に獲得した知恵とはいえ、なんでそんなことが分かったんですかっていうそんな感じですよね。縄文時代人って、はい、まあ、豊かな文明だったっていうことはよく言われますけれども、はい、そんな縄文時代の方は漆を栽培してたんですか。
漆の木を植えててっていうのがそういう遺跡として出てるようですね。
で、そうなんですか。
漆の木が腐りにくいので水路の杭に使われてた、まあ、それは縄文とかよりもっと後になると思うんですけど、はい、使われてたり、そういう跡も出てますし、
はい、
うん、あと、まあ、縄文先ほどどうやってっていうのも、漆を蜂が巣をつけるのに使っていたから使い出したっていうような話を聞いたこともあります。本当かどうか分かんないですけど、漆の巣を接着するのに漆を使っていたっていう話を。
蜂が、
はい、
本当ですか。
いや話で聞いただけです。
ああそうですか。まあ、それぐらいこういろんな漆には、
はい、
性質や、まあ、人にとって役立つその接着性とか、防虫性ってあるんですか。
防虫性はないと思います、ね、
ああそうですか、はい、こうどういう性質があるんでしょう。
塗り物に使われる、接着剤に使われる、
はい、
あと構造体に使われたりしてます。
構造体、
麻布と漆で仏様を作るというか、
あ、
粘土の上に粘土で型を作って、はい、その上に麻布を漆で貼っつけていって仏様の形を作る。で最後粘土を抜いて、それでもしっかりした形になるぐらい強度が出るんです。
あ、そうなんですか、
はい、アシュラ像とか、
はい
はい、ああいうのが乾漆っていう技術であります。
あ、そうですか、
はい、
結構こうか昔はこう火災に遭うとかそういう時に、はい、仏様だけ運びやすいとか、
はい、
そういう乾漆、
うんうん、
とか、はい、あまりこう重いと火事に火災に遭った時に、
はい、
仏像が持ち出せないということがあって、なんか意外とそれは多分持ちやすい。
そうですね、軽いので、
軽い、
あ、はい、持ってきちんと大事なものを逃げれるようにしてたのかもしれないですね。
こう昔の人の知恵でこう漆がそんな風に使われてきたということですね。そうやって縄文時代人が栽培した漆なんですけれども、この現状のこの日本の私たちは当たり前のように今日私家にある漆の器を持ってきたんですけども、はい、もう本当に当たり前に使ってるんですけども、漆の現状ってどんな感じなんですか。はい、
現状、はい、
漆の木、
木、漆の木は
栽培されてるんですか。
栽培されてますね、
はい、
もう本当に数年前まではもう減産されたりしてて。
十分にあるんでしょうか。
全然ないですね。
全然ない、
はい
はい、
もう今日本で使われてる漆っていうのがほとんどが中国産なんですね。
そうなんですか、
はい
はい、
で中国から入ってきてる漆が、まあ、使われてる漆の 98% ぐらい まあ、97% ぐらい。
私たちが漆器として目にする、
はい、
あのまあ、茶碗とかお椀とか、はい、器は、はい、器類は 98% が中国製の漆使用。
そうですね、はい
はい、多分この種の大きいお椀は、
はい、
あの中国製だと思うんです、
はい、
そしてこの黒いのは山中塗りなんで、これはやっぱり日本製でしょうか、
はい、あの山中で作られている
、はい、あ、そうか、
はい、そうですね、
漆が中国製かどうかまではわからないということですね、は
い、多分いや中国製なんだと思いますね、はい、
それぐらいに漆は不足している状態、は
い、いや不足しているというか、はい、そのメインが中国産になってしまっている。それはまあ値段的なものとかでずっとそういう時代が続いていて、はい、でその中国産でさえももうこの何年間かで激減している状態ですね。
あ、そうですか、はい、その木が少ないという、減っているということと、それ
は日本の木ですね、はい
はい、それからあの漆ってこんなに希少なんだっていう、
はい、
あのそういうお話もあるかなと思うんですが、
はい、
一本の木から漆ってこう書き手が、傷をつけて、はい、どんなふうに取るんでしょう。
書き手が漆に傷をつけて、
はい、
でそこから染み出てきた漆の樹液を本当にちっちゃいサジみたいな道具で一傷から一かきずつぐらい集めていくような感じで、だいたい一本のその一つの傷からほんのちょびっとです。もう本当に1グラム2グラムみたいなのをこう集めていくような、1グラム2グラムしか取れない、
はい、
感じの仕事を何本もしていくっていうような。
それ一度にその傷をいっぱいつけたら100も、つけ一遍にできるっていう、そういうものでもないそうですね。
そうですね、だいたい1本の木に1回につけるのは10箇所ぐらい、多くても10箇所ぐらいだと思います。10箇所、
はい、
でそれをいろんな木にこう回って取って集めていくっていう感じですね、
は
い、
で一つの傷で1グラム取れるかなって、
はい、
2グラム取れる、
はい、
ちょっと想像してみていただいたら、はい、そのそうすると10個その傷口をつけても10グラム
そうですね、
ちょっと取れるか取れないかという、はい、そしてそれをこういつまでもいつも何回も何回もできるかって言えばそうではないそうです ね、
1個の傷をつけて4日後にまたその木に傷をつけます。毎日つけるとやっぱり木が弱ってしまうので、はい、一度やって4日休ませて次の傷をつけて漆を取るっていうのをだいたい6月の半ばから10月の終わりぐらいまで、
ちょうど今ぐらい、
そうですね、はい、今本当に漆がすごく出る時期になってきてる頃ですね。
日本の漆の木はだいたいどんなところで取れるんですか、
はい、産地で一番大きいのは岩手県の上坊寺っていうところですね。
ああ、そうなんですか、
はい、二戸市っていうところ。
お、三戸二戸とかありますけど、はい、二戸市、はいはい、やっぱりこうちょっと寒いとか気温とか湿度とかなんかそういうのも関係あるのかもしれませんね。
そうですね、はい、ただまあ全国に一応取れる場所はあります。ただ量が取れているのは岩手県ですね。
そうですか、
はい、
まあ、そうやって一本の木から取れる漆っていうのは本当に限られていると。でそれをワンシーズン取ったらもうその木は使えなくなる、は
い、そうですね、取り切るっていう形でやってますので、はい、もうそれを取り切ったら切り倒してしまうっていう形です。15年育てて1シーズン6月の半ばから10月の終わりぐらいまで4日ごとにちょっとずつちょっとずつ取って集めて、で最後はもうとことん取ったらその木を切ってしまうっていう形です。
そうすると15年ぐらい育てた漆の木から取ることが1シーズンで取ることができる漆の量って合わせると
200g、
はい、200g、
はい、
これはこの日本の全体的な需要からすると本当にいかにわずかなものかという、 こう想像がつきますね。
そうですね、
はい、そういう、そうやって苦労して取った大切な樹液をお仕事の、
はい、
なりわいにしてらっしゃるということですね。
そうですね、
はい、さあこの後は、お仕事がどんなふうな作業工程になるか伺います。 き続き、堤浅吉漆店専務取締役堤拓也さんにお話を伺います。私お店に伺ったんですけれども、
はい、
想像できなかった、
できなかった、
はい、光景が広がっていたと、
はい、
漆を生成するってどういうことなのかって、まあ、普通の人にはなかなか想像ができる世界ではないんですけども、
はい、
びっくりしました。
あ
一本一本その漆の木一本一本みんな違うっていうお話ありましたけども、
はい、
こう木の樽いっぱい並んでますよね、
はい、
あれがこういろんなとこから集められた樹液ということですか。
そうですね、はい、はい、桶ごとに取った人の名前が入っていて、
はい、取った
時期も書いてありますし、もう桶ごとにみんな性質が違います。
お
国産漆は全部誰がいつ取った漆っていうのが分かるようになってて、本当に性質が全然違います。
それ書き手によって違うってなぜなんですか。
その多分傷をつける深さとか木の休ませ方とか、本当にそこはすごい技術なんだと思うんですけど、それで同じ地域から取れている同じ時期の漆でも本当にもう全然違います。もう艶も乾きも透け具合ももうまるで違います。
それはすごいことですね。
すごいことですね、
はい、そうすると日々漆樹液に接してらっしゃるんですから、あの人が書いたあそこの漆はいいなとか、もうまるで違うって、まあそれぞれ用途が違うから、はい、あれだと思うんですけども、やっぱりそれぐらいこう、
そうですね、用途がおっしゃる通りすごくいろいろあるので、例えば乾きの早い漆も作りたいし、遅いのも作りたい、艶のいいのも作りたいし、艶の消えてるのも作りたいので、どの漆がいいどの漆が悪いっていうのはやっぱりなくて、自然の恵みである木の樹液を、まあ、漆かきさんがしっかり書いていただいているものなので、ただすごい違うんですよ。だからその特性を使っていくのが面白いと、ね、
だから堤さんも面白いと、日々面白いなって思いながら仕事してらっしゃるっていうことがあるんでしょうか。
そうですね、
はい、
でその生成がその日の気温とか湿気にすごい影響を受けるものなので、なんかそういったバランスを考えながら作るっていうのもすごく面白いところですね。
そうですか。そして私が伺った時はその元の樹液をこうなんていうんですか、ゴミとかいろんなものが、樹皮とか、
はい、
やっぱりこう核から混じってるんですか。
そうですね。
あれ何してらっしゃったんでしょう。
あれは綿にカスを絡めて、
はい、
ちょっと言葉で言っても分かりにくいんですけど、絡めて、まあ、遠心分離のような形で綺麗な漆だけを取り出していた形ですね。
まあ、生成の一工程
という感じですね。そうです。一番最初のろ過ですね。
ああ、ろ過、はい、なるほど。そうやって、まあ味で言うと雑味になるわけですけども、まあ、そういうゴミなどをそれで除去し、その次どんな感じになるんですか。
はい、次はその木漆のみんな特徴があるので、その特徴を理解した上で、はい、生成っていうのは今度、水分を取って粘さを出していく、水分調整と、艶の調整みたいなのをしていきます。
はい、その生成という工程はこう何回かというか、3回生成するとか、いや2回なんだとか、なんかそういう回数ってあるんでしょうか。
回数もあります。1日で終わるものもあれば2日3日かかるものもありますし、
そうですか。
それをまあ朝から始めてずっとその漆の樹液の液体の状態の変化を見ていくような感じですね。
そうですか。そのみんな違うからこそ面白いとも言えるし大変だとも言えるっていうか、
そうですね、
その乾き方とか出る色とか全部違うっていう、なんかこういろいろテスト、こうプレパラートみたいなのにこう塗っていらっしゃいましたよね、
うん、はい、そうですね。全部できた漆をチェックしていくことで、その桶それぞれの状態を確認して、で今度やっぱりお客さんのご要望に合ったものを作り上げるって調合っていう作業が待ってますんで、 それぞれの漆を使って何種類も混ぜてお客さんが持ってるツヤとかネバサを作ってい
く。ウイスキーでいうとブレンド。
そうですね、ブレンド作業が必要です。
やっぱりコーヒーでもウイスキーでもブレンドってすごく意味があるんですね。
そうですね結局ブレンドされてるものっていうのはまろやかになってたり人に合ってるっていうのはその人に向けて作ってるものなので、漆も雑味があってきついものとまた一緒ですね。
そうするとそれを使い手を意識してブレンディングっていう作業工程もあると。そうすると、はい、その使い手というのは漆屋さんにとっての使い手っていうのは、主。
そうですね、
であったり、はい、まあ第一は主、
まあ皆さん漆を使われる方ですね。
なるほど。さあ、今日は漆の一歩という、テーマでお届けしているんですけども、これはどういうことなんでしょうか。
私が漆屋を始めて、たかだかまだ15年なんですけど、漆の使用量って私が始めた時100トンぐらいあったんです。
100トン。
はい。で今36トンぐらいになってるんですね。
ということはもう本当に3分の1。
そうですね。で私生まれた時500トンですね。だからもう10分の1以下になってて、その減少のスピードがやっぱり材料屋だとリアルに山に行くので、そこの産地で木の現状とかそこで携わっている人たちの現状とかが分かるので、このままではなくなってしまうんじゃないのかなみたいなのがあって、
その後生まれた頃が500トンで現状が30トン、
36トン、
はい、なんでそんなに減ったんですか。
それも化学塗料にとって変わられていってるっていうところですね、
は
い、
そうなんですか。これはやはりそうするとこの現状打破のためにはその漆の良さを知ってもらうっていうのが、
そうですね、
一歩になるという、はい、堤さんのお考えということですよね。
はい。
私はこの漆の漆器愛用してるんですけども、
はい、
堤さんが考えるこの漆の魅力って何ですか。
漆の魅力ってとにかく塗膜 のまず美しさっていうのはよく美術品で見られているところだと思うんですけど、自分が思うのはこの肌触り、人の手に取った時にこうピトッてくる感じがすごく好き で漆の塗膜っていうのは水分をちょっと持ったまま固まるっていう特性があるので、人の体って水分でできているので、はい、人の肌とすごく相性がいいんですね。ですごく弱いと漆って思われてると思うんですけど、すごく硬い塗膜なんです実は。
あ、そうですか。
でも硬いものが柔らかいって感じれる、そういう
優しさ
みたいなのがあるっていうところですね。
はい。この私、たまたま2つ持ってきたんですけども、これ全然違うんです。はい、皆さんもぜひ漆の魅力発見してください。ありがとうございました。